こんにちは。
こんにちは。
と言います。
はい。と申します。よろしくお願いします。
下の名前を教えてください。
です。
さんですね。はい。さんは日本にいつ来ましたか？
そうですね。ちょうど2年前ですけれども、うん、2005年の7月ですね。
2005年の7月。
1日。
というと、あともうどのぐらいになってますか？
今、2年と4ヶ月ぐらいですか？
4ヶ月ですね。
はい、
韓国でどちらにお住まいだったんですか？
ソウルで、ちょっとにやかなところなんですけれども、はい、アップジョンというところに。
アップジョン、なんか名前聞いたことあるんですけども、
はい、そうです
アップジョンって どんなところなんですか？
まあ、とてもにぎやかで、もちろんうるさいという人もいるんですけれども、まあいいところです。で、日本で比べたら青山みたいなところですね。
いいところですね。
はい、
青山行ったことありますか？
あります。
そのアップジョンと青山と比べて、似てるところと違ってるところちょっと教えてくれますか？
そうですね、似てるところはやっぱり青山といえばちょっと静かな街っていう感じで、高級なブランドとか集めてるところが有名じゃないですかね。でアップジョンはもちろん静かで高級なところもありますけれども、まあ、飲食店とか、飲み屋とかもいっぱいありまして、ちょっと分かれてるっていうか、そんな感じです。
というと、じゃあ日本では分かれてるとすると、その青山 と、
あ
と
六本木ですね。
はあ、
その
なるほどね。
近いんじゃないですか。
青山と六本木がこう一つになったのがアップジョン。
そうです。
なるほど。ソウルのアップジョンがね、来てるってことですけども、今何をなさってますか？
今は鮭のお酒の、販売で卸屋で勤めてます。
そうですか。お客さんはどんなお客さん？
まあ、韓国クラブとか、日本のキャバクラとか、普通の居酒屋とか食堂 の、 全体的に食品とお酒を販売してます。
なんかこう、販売していて大変なこととかありますか？
そうですね、お客さんの規模はですね、まあ、それぞれ違いますし、それと会社で、もううちの会社がちょっと足りない部分がいっぱいありまして、まあ、在庫の問題とか、そのいっぱいクレームが来ますので、それがちょっと大変難しいです。
そのクレームが来た時は どのようにして、
もう謝るしかないんですけれども、一応、
ね、
でその前に、謝らないように、その前にちょっと、検討して確認して、それするのは大変だ、大変難しいと思います。
なるほど。韓国でも仕事をなさった経験あるんですか？
そうですね、韓国では不動産やりました。
不動産、ちょっと教えておきますか、詳しく。その不動産でどういうことをしたのか。
そう、韓国はですね、日本と違って、賃貸っていうもの、あれ日本もあるんじゃないですか、で家賃もあるんじゃないですか、で韓国は家賃じゃなくて前金で払ってるんですよ。前金で払ってますし、それから売買が多いんです。それもそれぞれ違いありますけれども、違いがありますけれども、そこで普通の日本の不動産屋みたいなところで、店開いて、社長として
社長として、
はい、やってました。
ほう。でということは、その前金制というのを今、ちょっと詳しく教えてくれますか？前金ってどういうことなの？
前金っていうか、保証金なんですよね。で、1DK とか、まあ、それぐらいだったら、10万ぐらいで毎月払うんじゃないですか。で、韓国なら、300万とか500万、300万から500万ぐらいの間で、保証金を払います。それで出るときそのまま、返して、くれますんで、その利子で、
保証金という形で、
はい、
まあ、普通の金額の30倍から50倍ですよね。
そうですね、はい、
それを貸すということは、借りたその、不動産屋さんにはビジネスをしなくちゃならないんじゃないですか？
どうやって儲かるかってことですか？そうですね、3% ぐらいの、その補助金の 3% ぐらいの手数料、仲介手数料をもらいますね。両方
両方というと、
持ち主と、 賃貸すると。
ああそうなんですね、
はい、
うん、
それでまあ合わせて 6% ぐらいで、うん、300万 6%、
うんうんうんうん、
5万円ぐらいの収入ですよ ね、
うん、
はい、
そうなんです。でもその、保証金を預かってるのは大家さんになるわけですか。
ええ、そうです、もちろん
そうですよ、ね、はい、ということは不動産屋さんは別に、
ね、ええ、まあ仲介だけ、
仲介だからね、
はい、
分かりました今、はい、なるほどなるほど。
それではあの家賃を払うとしたらですね、うん、やっぱりその、うん、なくなるお金じゃないですか、
うん、
それであんまりやってないですみんな。
うーん、
補助金はそのまま戻ってくるし、それがどうして補助金になったかというと、韓国は利子が高いんですよ。日本はもう全然ないんじゃないですか。それでそれをなんとかどこかに入れたり投資したりとかして、まあそれで儲かるんじゃないですか。
なるほど、
そういうことで。
でもなんか聞いてますと、例えば日本は金額で、まあ10万円ずつ、まあ払うことになりますけども、そういうまとまったお金、300万と500万なんて、なかなかないですよね。
そうですね。
ないということは、なんかこう、借りられる人は借りられて優遇で、借りられない人はずっと苦しいという、なんかすごく貧富の格差を感じるんですけども、
そうですね、
どうなんですか、
実際。いや、やっぱりそうです。
あ、ちょっと教えてくれますか、そこの分。
もちろん、それで、やっぱりできない、うん、まあ、それ、お金用意できなかったの人たちは、家賃を払って、ちょっと高いんですよ、ここより。日本より高い家賃を払って、うん、だから利子ということで、うん、払ったり、うん、あのもし信用がよかったら、
うん、
銀行で借りられます。保証金用 の、 あのローンがありますので、はい、
ということまた払いますね、ローンということは。
そうです、利子を、ね、もうそれはしょうがないと、う
ん、なんか聞いてて あまりその確かに保証金って戻ってくるけども、うん、長い目で考えてあまりあのその借りる側にとって、はい、そのメリットはなさそうに見えるんですけども、
それが なんでメリットがあるかというとですね、うんうん、日本は不動産買って上がらないんじゃないですか、
う
ん
う
ん、
はい、
韓国上がります。
あ、
それで、うんうん、あのまあ、それが社会問題になりまして今はそれはできないように政府は知ってるんですけれども、うんうん、例えばですね、1000万で、うん、あのまあ、1DK とか 1N を買います、
うんうん、
それで700万で貸します、
うんうん、
で300万で家を買えるってことじゃないですか、
うんうん、そうですね、
それが1年2年経ったら、うんうんうん、1200万、うん、1300万、うんうんうん、になったら、うんうん、3000で300万を儲かるってことです、
うん、そうですね、
そう
ですね、
そういうことで。
なるほど。ただそれはあのバブルの、
ええ、
あのなんていうかそんなずっと右肩上がりで、ね、行くわけじゃないと思うので、もしね、
ええ、
さんがあの、政府のね、
ええ
その、そういった、それだと何なのかな、大蔵省なのかな、ええ、今、ええ、財務関係ですよね、
はいはいはい、
だから非常にこのバブル景気、要するに土地が上がっていくわけですから、
ええ、
それで破綻する、その韓国の経済自体が悪くなると思うんですけど、
そうですね、
そういうならないようにするにはどうしたらいいですか、もしそういう立場になったとして。
いや今、うん、ちょうどそれで問題になりまして、うん、あの韓国の盧大統領が、うん、あのまあ、辞めさせるまでに、
うん、
なりましたよね、
うん、
それはやっぱり大変難しくて、
うん、
あの土地代が上がって物価が上がって、
うん、
それがやっぱり社会問題になりまして、
うんうん、
いろいろ問題が出るわけじゃないですか、
ね、うんうん、そうですね、
もうそうしないと景気がまた悪くなるんですよ、
うん、
やっぱりあの儲かってる人が、まあ、英語でイージカムイージゴーってやるんですか、
うん、
よく使ってるんですよ、
うん、
それで下の人間はまた、うん、あのお金を稼いでるわけなんです、
うんうんうんうん、
それをストップしたら、
うんうんうんうん、
もう回らないですよ経済が、
なるほど、
それが今の10年の間の韓国です、
はあ、ということは非常に危ない状態で動いてるってことですね。
そうです、今の韓国危ないです
ね、
それで来たわけです、うん、日本で。
なるほど、
はい、
それで日本に来たわけですね、
はい、それで何かあのまた新しいのを並んで学んで、
うん、
あの自分の未来を設計するために一応来ましたけれども、
なるほどね、
はい、
あのちょっと話題が変わりますが、
はい、
あの まあ、仕事をねして今してらっしゃいますけども、はい、最近こうニュースとか何かこう見て、こう気になることとかありますか？
そうですね、うん、一番気になるのがあります、うん、ちょっといやどう考えていらっしゃるか分からないですけども、殺人事件多いですね、
はい、
しかも、うん、バラバラとか、
はい、
そんなひどい殺人事件が多いし、
うん
うんうん、それがみんな慣れてるみたいですね、もし韓国でそんなことあったら、うん、もう社会の問題になって、
うん、
3ヶ月ぐらいはもう、うん、みんなそれを言うと思いますけれども、うん、ここは親を自分の母親とか父親を殺人したとかも平気でやってるんじゃないですか、うん、韓国でもしそのあれあったら、うん、もうその人は死刑です、うん、間違いなく、
なるほど、
うん、その気になります
ね、うん、確かにあの、その家族の中の、あの殺人多いですね、殺害がね、
もちろんあの日本で、うん、その家族の中での絆とかがないわけはないんじゃないですか、
うんうんうんうん、
でたまにそんなひどいとか出てくるんで、
うん、
なんだよなと、うん、思われますやっぱり、
ね、あのまあ、それとも家族の間の、ね、こう絆というのが、そう失っていく原因というのが、私が思うにはいろんなその友達関係もあるかと思いますが、そのインターネットを介して
そうです、ね、
よりそのなんていうか仲間を作って、それであまり家族とその話をしなかったりとかして、こう溝ができてしまうと思うんですけども、そういったその日本のその家族感、感覚が韓国も同じようなことになるんじゃないでしょうか。
もちろんです。うん、はい、で、うん、あの行動成長の時、うん、あの父親母親はいっぱい働いて、うん、子供が一人で引きこもって部屋で、そうなったのが。まあ、その次その次になりまして、うん、まあ、またその引きこもり性が、
うん、
発展してないのかなと、
うんうんうん、
あの自分は思ってますね、
うん、その韓国でのその引きこもりってもっと詳しく教えてくれますか。どういったその今社会現象としてあの出てるのか。
今は、うん、まあ、あんまり韓国で引きこもりという用語がないんですよ、うんうん、あんまり人がないっていうことです、
うん、あ、いないっていうことですか、
でもただあの韓国はもっとあの、うん、ひどいのがインターネット関係の犯罪とか、うん、
あ、
それが、まあ、世界一番って今言われてるんじゃないですか。
ちょっと教えてください。私詳しくないので、そのインターネットの犯罪というのはどんなことなんですか。
そうですね、うん、日本と同じだと思いますけれども、うん、まあ、人を悪口するというか、
うん、
裏で、うん、まあ、名前で、うん、出ないんじゃないですか、うん、インターネットでは、うん、それを利用して、うん、あの有名人を、
うん、
あの脅迫したり、とか売っちゃいけないものを売ったりとか、自殺サイトを作って人を殺したりとか、自分は自殺するわ、あのつもりじゃないのにそのを作ってあの殺人したりとか、その多いですね。それは詐欺も多いし、
つまりあの匿名性というものをあの利用していろんな、まあ、悪いことができるわけですよね、ということは私が思うにはその免許制のように、ね、もう名前も
そうです、ね、
登録した方がいいと思うんですけども、
う
ん、
もちろんです。
韓国はそういった動きはないんですか。
ありますね、うん、それで、うん、あのまあ、韓国でヤフーっていう、
うん、
まあ、それぐらい大きいところ、うん、タウンっていうサイトがあるんですけど、うん、あそこはもうやってますね、
ちょっとそこ教えてくれますか、
まあ、1年前か、
うん
うん、1年前ですね、1年前ぐらいから、うん、あのその動きがありまして、
うん、
やっぱりあのまあ、新聞の記事みたいなインターネット記事出るんじゃないですか、うんうん、それでその下になんとか話せるんじゃないですか、
うん、
言えるんじゃないですか、うん、そこに悪口したり脅迫したりとかですね、うん、多かったんで、
うん、
それをちょっとまあもう出てるのはしょうがないんですけど、うん、今これからはやめさせようと思って、
うん、あとどのようにやめさせるんですか。
あ、韓国はですね、うん、ID 番号、
うん、
住民登録番号ってあります。それをしないと、あの登録しないと書けないです。
うんうん、
掲示板に。
なるほど。
で、必ずあの人、まあもちろん偽の登録番号書けるんですけど、書けるっていうか書くこともありますけれども、それを利用して、
ただその匿名性もね、またいい面も実はあって、その内部告発とか ね、そういった面では非常に役に立つ、あの、まあ、そういった面もね、いい面もあるんですけれども、その例えばその、さんがその、 例えばインターネットを管理する、
ええ、
その国の役人だとしたら、ええ、どう健全にどう便利にしていきたいと思いますか。
そうですね、
していこうと思いますか。
今のそれが、うん、まあ大統領も考えてると思いますけれども、ええ、うんうん、必要な時と必要ない時、うんうん、自分の名前がやっぱりあると思いますね、
うんうん、
その、 あの区別して、
うん、
あの名前を載せれる、載、
うん、
せれる、残れる、
うんうんうん、
ところはちゃんと残した方がいいし、
うん、
まあさっきおっしゃった、うん、あの内部高圧とか、そのため の、 あの、まあ、ところを救った方がいいんじゃないですかね、
うんうん、
はい、
本当に便利ですからね、インターネットはね。
そうですね、うん、
はい、でですね、ちょっとあのまた話題を変えますけども、
はい、
そうですね、あのさんがまあ好きなこととかありますか、その、まあ、
最近ですね、うん、バイクにハマっちゃったんですね。
お、
まあ、あのご存知でいらっしゃると思いますけれども、うんうん、ハーレーデビッドソン
って、はい、ありますね、
買いまして、
え
どうですか、はい、それを今いろいろいじっています。
うーん、そのハーレーダビッドソンのちょっと良さを教えてくれますか。
夫、まあ、じゃないですかね、やっぱりそのでかさと、あの大きいバイクで、
うん、
自分の体ちょっと、
はい、
非常に大きいんで広いっていうかちょっと 太りまして、
うん、
はい、で普通のバイクではバイクがちょっとかわいそうに見えるんで、
うん、
はい、でまあ、子供の時から憧れたものなんですよね、
うんうん、
それで韓国に比べたらちょっとここが安いんですよね、
日本
の方が。それで、うん、あ、じゃあもういいと思って、
うん、
6ヶ月賞金したのを全部使いまして、
うわ
買っちゃいました。
あ、そうですか、はい、
それでツーリングとか行ったりとか してるんですよ、
うんうん、はい、なるほどね、そのね、まあ、音のね問題がね多分出てくると思うんですよね、日本であの暴走族とか、
ね、そうですね、
夏ね、寝られないんですけども、
ね、それ
するとの音の迷惑があると思うんですけども、それは気になりませんか。
いや、それで、うんうん、あの純正のまま乗ってます。
何のまま。
純正のまま、純正のま、あ、マフラーを変えたら音が大きくなります。で今は、うんうん、あの純正のマフラー変えると、
うん、
チューニングマフラー、あの、うん、音が大きいマフラー変えると、
うん、
あの捕まえます。
あ、あ、逮捕されるんですね。
それで、
うん、
でも、
うん、
その音っていうのは、
うん、
大きい音が好きではなくて、その音の特性の、
うん、
あのがありますんで、
うん、
それがトコトトコトっていう、
うんうんうん、
その音が好きなんですね、馬の走り音、うん、
あ、
それが好きで、まあハーレーを乗るのは、
うん、
そのバイクを乗るのじゃないです、
うん、
あのその文化を乗る、
うん、
乗るっていう
か、おー、ちょっとその文化を乗るということをちょっと、
ね、
また教えてくれますか。
あ、まあ、英語ではフリーダム、
うん、
自由、
うんうんうん、
っていうあの、うん、文化っていうか、そのまあいろいろあるんじゃないですか、
うんうん、
そのあの1970になったらヒッピーとか、
はい、
その、
うん
うん、ずっと続けてるんで、それがああちょっとかっこいいなと思いましたね。
と、うんうん、でアメリカのその文化が好きなんですか。
いや、アメリカの文化好きじゃないですか。
ですね、そうですね、
ハーレーデビッドソンの文化イコールアメリカ文化じゃないんで、
うんうん、ちょっとそこの違いを教えてくれますか。
はい、はい、そうですね、
うん、
まあどっちの国でもいろんな文化があるわけじゃないですか、うん、でその文化の中でも、
うん、
あのただハーレーデビッドソンはアメリカが作ったものなんです、
うんうん、
その文化が日本の文化じゃないんで、
うん、
もちろん特性はありますね、
うん、
自由という代、
うん、
名詞って言います、うん、それはありますけれども、うん、はい、で自由を好きな人はみんな好きになると思うし、
うん、
はい、とその格好って言います、
うん、
あの衣装とか、
うん、
服とか、
うん、
ブーツ、
うん、
ジーパン、それで、
うん、
まあ、対応できる、うん、と思うんですけれども、
うん、
その自由が好きなんですね、
うん、
どこでも行けるっていう感じで、
うん、
はい、長期排気量で、
うんうんうん、
パワーがある、
うん、
ドライビングもできるし、
うん、
はい、
なるほどね、その 例えばまあ日本でね、そのまああのハーレーダビッドソン乗ってるんですけども、もっとこう例えばねバイクをこう普及、そういった文化をね普及させるようというその担当役割にハーレーダビッドソン社からね、ちょっと日本でもうちょっとこうその文化を広めてくださいよといった場合に、なんかいい方法をあのそういう立場になったらありますか？
ああ、難しいな。今の、うん、そうですね、あの、まあ音が大きいバイクイコール暴走族っていう、うん、あるんです
ね。ありますね。
アメリカ
ある
んですか、うん、それをちょっと変えたいんですよ、うん、音が大きくて、うん、みんな集団で移動したら暴走族じゃなくて、うん、それを文化で認めてあのくれたいんですよね、うん、それをちょっとあのまあ逆に暴走族みたいな人にキャンペーンとかやりまして、それがバイクの良さじゃないんだよって言いたいんですよ、
うんうん、そこをこう説得できる材料もありますか、そこの部分を。
今はないですね。
なるほど。
いやでも、うん、ちゃんと考えて、うん、考えてます、うん、そんな、うんうん、まあ非常に悪いっていうか、うん、そんな、うん、あの視線に見られますので、うんうんうんうん、ブタダタタって言っていたら、なんだ、みたいな、なるんじゃないですか、
う
ん
ね、
もうそうしたは言えないですけど、そうすると変えたいっていうか、考えはありますよね。
はい、わかりました。あのロールプレイというのを
あのあはい、そうですね。
ちょっとあのね、ロール。ね、そうですね。まあ、そのバイクね、バイクが、好きだということで、はい、その、まあ、バイクのこう同好会の仲間みたいなのがあると思いますよね。それで、その、ハーレー・ダビッドソンのね、
はい、
社長、会長かな、
はい、
会長がたまたま日本に来てると。ということで、ちょっとね、インタビューのお願いを、はい、通訳を介するので、私その私会長で、
はい、
あの一応日本語で、
はい、
あの通訳を介してこうしてるということで、
はい、
あの、まあ、もちろん初めて会う、
はい、
ところでね、あのちょっと、その同好会の中でそのなんか講演じゃないですけど何かをちょっとお話をして、はい、する、はい、そういったその丁寧に話してもらえますか。
はい、はい、
私が今このこういったホテルのスイートルームの今一室にいて、
はい、
あの入ってくるところから、
はい、はい、ごめんください。
あ、どうぞ。
あ、はじめまして、あのと申します。ハーレーの、うん、あのスポーツカー乗ってます。
あ、そうなんだ。
はい、
今日はどういったことで。
うん、今日はですね、うん、たまたまハーレーディクトの、あの会長さんが、うん、日本に伺いまして、
うん、
来まして、
うん、
インタビューということで、
うん、
挨拶に来ました。
挨拶に、
はい、
初めてなんだけど、
はい、なずっと、うん、ハーレーディクトさんのトップが来たら、うん、一応挨拶したいなと、
うん、
と思いまして、
さっきちょっと秘書が来てね、そう、さんという方が来るって言ったんだけど、
はい、
ちょっとどんな同好会なのかちょっとわからないし、
あ、はい、
そのインタビューでもちょっとどういうことちょっと教えてくれる。
ああ、すみません。
うんうん、
はい、
うん、
私、うん、ハーレーダビッドソンの、うん、渋谷の正規契約店で、うん、バイクを買いまして、そこの同好会の会長、
うん、
まあ一応会長ですけれども、同好会なんで、
うん、
会長やってます。
あ、そうなんだ。
はい、それでいろいろ話がありまして、
うん、
ちょっと伺いたいこともありますし、
うんうん、
それで、
うん、はい、なるほど。では私が行くのかな？行って話す、それともインタビューだけでいいのか。
じゃあインタビューだけでも。
あ、うん、ここでいいの、インタビュー
は。はい、大丈夫です。
3分ぐらいしかないんだけど、
いや、
いいですか。
ちょっと時間いただいたら嬉しいですけど。
わかりました。
はい、
じゃあちょっと今いろいろやってるから、
はい、すいません。
そうですね。明日の、
はい、
いつがいいですか、明日。
明日の、うんうん、会長の都合、
うん、そうですね、空いてるところがちょうど、そうですね、午前11時から12時かな、
うん、分かりました、かしこまりました、うん、じゃあそしたら、うん、あのお待ちしております、うん、11明日の11時ですね、
うん、どこに行ったらいいのかな、
その公園、うん、のホテルの前の公園がありまして、うんうん、そこに東公会の、人たちがみんな集まっておりますので、うんうんうん、はい、その明日の11時、うん、よろしくお願いします。
はい、わかりました。じゃあまた、はい、秘書にちょっと連絡してください。
ありがとうございます。
はい、
失礼します。
はい、じゃあこれで、はい、終わります。でもう一つね、はい、今同好会のメンバーが、ね、ボングさんが、はい、その会長のところに行ってると、はい、いうことを知ってて、
難しいですね。久しぶりですけど
知っててね、はい、それでちょっと多分もうそろそろ終わったかなと思って電話をかけてきて、どうだったかって聞きますから、一番その同好会で親しい、はい、友達ですね、はい、じゃあ私は、じゃあ、
ね、
友達ね、
はい、はい、ね、
いい、じゃあ電話しますね、
はい、
トゥルトゥル、あ、
うんうん、ちゃん、
はい、俺、うんうん、どうだったその、
いやー難しかったけどさ、うん、もう成功したんだよな、
おすごいじゃん、
いや
う どういったのよ、ちょっと教えてくれよ、
うん、もう明日11ってことで、うん、みんなに集まることになったけどね、
うん、
まあ一応ちょっと会長さん忙しいみたいで、うんうん、ちょっとお願いするのがちょっとあれやばかったよな、もうちょっと大変失礼かもしれなかったけど、うんうん、いやでも承諾もらったから、承認もらったから、もう明日11時ってことで、
うん、ね、うん、どんな人だった、
いやちょっと厳しい人だった、
そうなん
です、ね、なんかね、うん、やっぱり会長のオーラ出るよなと思って、
ボンギーインタビュー大丈夫、
いやいやいや、
明日だよお前、
いやもう気合でやる、
気合でやるんだ、
はい、
すごいね、いや
それしかないだろ、
ちょっとでも準備した方がいいんじゃないの、
いやでもさ、うん、準備とか言ったら、うん、みんな同じじゃん、だから
そっかそっか、
うん、まあその時思い出したことをバーッと言ってさ、
うんうん、そうか
そうか、された方がいいんじゃない、
じゃあいつもの〇らしくやるんだね、
いやもちろんだよ、
分かった、うん、じゃあこれからさ、うん、ちょっともうちょっと話聞きたいし会えるかな、う
ん、いやいいよ、
大丈夫、
飯食った、
まだまだ食ってないんだよ、
ああそしたら、うん、いや一緒に飯食おう、
あそうしようか、
ラーメンでいい、
あラーメンでいいよ、
いやいいやいいや、じゃあそしたらさ、うん、中のですね、すごくいいところあるのよ、うん、
どこどこ、
東中の駅の裏でさ、
う
ん、商店街があるんだけど、その商店街に名前をちょっと知らないんだけどね、
西口だっけ、で出口は、
うん、西口、西口、
はい、じゃあで西口来たとこで電話するよ、う
ん、お願いします、何で来るの、
あ電車だよ今日は、
いやバイク乗れよ、いいじゃな い, いや
ちょっと足怪我してさ、
あそうそう、えなんで、実
知らなかったの、
いやなんで、
昨日ちょっとね、
あそう、う
ん、まあまたそれで話すよ、
あじゃあ分かった分かった、うん、じゃあ待ってるね、
はい、
じゃあね、
はい、よし、はい、じゃあこれでねもう一つロード終わりました、はい、何かねその仕事をね今ずっとしてますけども、日本人とねこう、はい、仕事してみて、はい、難しいところとかもあるん
ですよね、
ありますよね、
はい、
うん、ですよね、やっぱりストレスも、
いやストレスっていうかですね、うん、国民性が違いますんで、
なるほどね、はい、そうですよね、なるほどね、
韓国で別に、うん、まあいいよ、もうそういうところが日本ですごく迷惑になりまして、うん、
なるほどね、
怒られたこともないし、逆に、うん、日本では別に大丈夫だったのに、うん、韓国ではすごく失礼なところがあったので、
じゃあ、さんこれからどうしますか？
これからは車ちょっと、うん、修理に出しに行きます。
わ、はい、かりましたね、はい、ね。早く修理して良くなるといいですね、車がね。
そうですね、もう音うるさいんで。
なるほど。
そういうことで。
はい、じゃあこれで今日はインタビュー終わります。
お疲れ様でございます。はい、ありがとうございます。はい